武田鉄矢、今朝の三枚おろし。
おはようございます、武田鉄矢です。
おはようございます、水谷香菜です。
今年の締めくくりですね、皆様からのいただきましたお手紙、おはがきをご紹介していこうと思います。
はい、
まずはこれは秋田県の方ですね。ラジオネームニカホの相棒という、申し訳ないですけど意味がわかりませんが、はい、私は後期高齢者です。鉄矢さん物知りに感心しています。何をするにも朝は三枚おろしから始まります。末永く続けてほしいです。秋田は ABS というラジオで聞いておりますという、はい、
ありがとうございます。
ございます。大体同世代でございますな。それからこれは偶然が重なったんで、びっくりなさったんですよね。船橋市にお住まいのさすらいのトウキビさんから、鉄矢さんからさん、おはようございます。鉄矢さんがポツンと一軒家を取り上げてラジオで語っている、まさにその週大手新聞のコラムでペーター・バーレンベンさんの樹木たちの知られざる生活について書かれていました。
ほう、
ひょっとしたらラジオを聞いて取り上げたのかもしれませんねって、
はあ、
幅広い人たちに聞かれていますよということでございますね、はい、
どういうお話でしたっけ。
ドイツのいわゆる森林警備隊の人で、樹木と人間の関係、これ面白かったんだよこの人の話は、
はいはい、
キノコっていうのが地面の栄養を吸って人間に食ってもらえるキノコになるのと、地面の毒を食って地面を清潔にするっていうキノコもあるそうで、その地面の毒を食ってるキノコが毒キノコなんだって。だから毒キノコって悪意はないのよ。
そっか、
地面をいい土地にするために毒を食ってくれてるわけだから。
うん、
それからペンネームみどりさん70歳、こういうの面白いですね。コロナで外出できない今こそ読書をと思って一生懸命本を読んでおりますと。覇王を読んでる。これ徳川家康の物語、
はい、
50冊目ぐらいなんだって。
へ
ー、コロナで外出できないって。俺ももう目悪くなっちゃって。
本の読みすぎですか。あら、
本当にちょっともう銀座行かないと。
銀座行かないと。
そのメガネ屋さんに行かないと。
銀座にあるんですね。
うん、そうそう、好きなメガネ屋かな、
はい、相当量の読書数ですよね、徹夜さんも。
そうだね。
ねえ、コロナの以前も相当量でしたけれど、
コロナでもっとひどくなって、ひどい時は6冊ぐらい読んでた。
それはどのぐらいの期間
で。
1日で6冊は読みすぎですよ。
いや、またがけだよ。3冊読んで午前を終わって午後にの夕方にまた3冊読んでっていう、それで1週間で6冊あげちゃったみたいな。
そうですか。
もうなんだかポンポコポンポコ買ってきて読んでたん
ですけど、だいたいいつも本屋さんに行かれて、ジャケ買いじゃないですけど、タイトル買いじゃないですか。
タイトル買いです、私は。
ね、それは変わらず。
タイトル買いの方がこの番組のためにはいいんですよね、
はい、
気になるお手紙、皆さん方のお手紙、おはがきですよ、これいただいて、ああそういえばなーとかって思って頭の隅に入れとくと、本屋でばったり解決しそうなタイトルに出会って、それが結構当たるんですね、
はい、
この50冊目という方でありますか。すごい文章がありました、抜粋しますねっていう、
はい、
徳川家康司馬遼太郎さんです、うん、もうこの手の文章を書かせたら司馬遼太郎って天下一品だよね。家康が捉えてる人間の課題は、人間というものは人間関係で成立している。人間関係を人間から取り除けば単に内臓と骨格を持った生理的な存在であるに過ぎない。抜群だと思わない？かな、どう思う？何も思わねえか。
徹夜さんほどは思ってないと思いますね。
人間というものは人間関係で生きているんだっていう、
はい、
人間関係を取り除けば単に内臓と骨格だけだ。
でもそうなると今のね、人間と人間のコミュニケーションじゃなくて、いわゆる SNS でつながってるような関係ってどうなんだろうな。
なんつうのかな、正しい人間関係、間違った人間関係、そういうことじゃないんですよ、正しいも間違ったも全部人間関係。
まあ、このコロナ禍でまたその関係性も変わっちゃいましたからね。
この間新聞広告でAI について一言注文をつけた、その新聞のある一文章を読んでギクッとしてな。 それは AI はオスなよを理解できるかっていう。
え、何何、オスなよ、
うん、あの人の
オスなよ、オスなよですか、うんうん、ダチョウクラブの、
うん、ダチョウクラブ AI はあれを理解できるか。
ああ、押すなよは押すなよ押すなよって言ってながら実は押してほしいっていう芸ですからね。
そうそうそう、だから言葉を正しく理解するっていう AI はあのダチョウクラブの押すなよを理解できないわけだ。しかもすごいことに絶対押すなよって言うじゃん、
はい、
言えば言うほど絶対押せよって言ってるわけだから、
はいはい、
この辺人間の言葉によるコミュニケーションの難しさっていうのはそう簡単に理解できるできないでジャッジできないという。
でもそれを理解できるのが AI の時代なんじゃないですかね。
あ、
つまり押すなよっていうのは本当は押してほしいっていう意味を、うん、AI は理解できるようになるっていうことなんじゃないんですか。
いや俺はそうは思わない。人がうまくまとめたところでお前本当に言ったじゃないか、本当に。せっかく名言言おうとしたね。というわけでございまして、皆様からのお手紙とおはがきもお待ちしております。はい、宛先こちら。
今お聞きの放送局、または郵便番号 105-8000 に文化放送、武田鉄矢今朝の三枚おろしまでどうぞ。
この続きまた明日のまな板の上で。
武田鉄矢今朝の三枚おろし。
おはようございます、武田鉄矢です。
おはようございます、水谷香奈です。
押すなよを AI は理解できないと申しましたら香奈さんが頑張りまして、いやそれを理解する AI が登場しているっていう、
つまりこう学習をしていくわけですよね AI の方が、はい、まあ、そういう時代が今来てるんですよ。
皆さん得意げな顔してもう本当に人を見るんですよ。
鉄矢さんが思ってる以上に AI は進化してるんですよ。
は
い、
AI ってのはそこまで
みたいですよ。
でも言葉って不思議じゃない、
うん、
例えば合言葉っていうのはさ、忠臣蔵で言うと山川、
はい、
山川っていう言葉を AI も理解するようになるのかね、うん、
余裕なんじゃないですか。
ああ、合言葉で、
はい、
ああでも合言葉ってあれだから誰も教えないってことを前提の合言葉だから、
はあ、
かなが「シェー」って扉の前でやったら俺ドア開けるけど、
はあ、
シェーやってなかったら聞こえなかったら開けないって言われたら、
はい、
そのシェーを教える術はないわけで、ところが人間の耳はシェーってやって扉が開いてるってことを見た瞬間に、はあ、あ、合言葉だなって思うわけじゃない、
うん、
はい、AI はそれも理解するのかな。謎の言葉があってそれで何か人間の行動に変化が出た場合は、あ、こいつら今合言葉で合図してんだなってのわかんのかな。
学習したらできるんじゃないですか。
はあ。
多分。
ああそう。
はい。
ちょっとお互いにわからないことを話しておりますんで。
そうですね。すいません。
できるんじゃないですかって何でも言えるじゃんそれだったら。
そうですよね、すごい無責任ね。
うんうん、まだ言えないんだけど、いつかやりますから待っててくださいね。ワクチンの恐怖とかっていう本に書いてあったけど、来年の死者は40万人を超えるって、ワクチンを打ったから。
ワクチンを打ったから、
ああ、だそれぐらいワクチンってのは体に悪いんだっていうことを言ったお医者さんがいたみたいなのよ、
はあはあ、
日本人は60歳以上は 90% 近いわけでしょ、うん、打った人が、うん、だその中で30万人を死ぬことは間違いないらしい。
あ、そんなこと言ってる人がいるんですか。
うん、それ書いてある。それもちゃんと俺メモったから。
あ、はい、
いつか全部まとめて、
うん、
ところがこれ計算間違ってないんだよ。だいたい人間1年間で45万から50万人死んでいくんだ。
はあ。
その大半は年寄りだろうから、
はい、
来年はワクチンを打ったから30万人以上死ぬって言ってもさして大きな間違いにはならないんだ。
あ、でもちょっとそれずるいですね。
ずるいよな、
うん、
この手の予言をする人ってのが結構いっぱいいるよね。
うん、
うん、この番組でもコロナって3回取り上げてんですよね、
はい、
なんかでもコロナで見えてきたものと見えなかったものっての、
うん、
武田ってのは全然賢くもなんともないんですが、コロナを体験したことによって少し賢くならねばと思って、
はい、
はったりかましたやつだけははっきりさしとこうかと思ってさ、
そうですよね、うん、ちゃんと後から検証しないとダメですよね、そういうのね。
後から検証しないとね、なそんな手厳しくなくてもいいんだけど、とにかくこんだけテレビで同じこと1年6ヶ月言い続けるんだから。
確かに毎日のニュースですからね。
毎日同じこと言ってたわけで、
はい、
それが当たってたか外れてたかっていうのはどっかではっきりさせないと、うん、なんだかその言葉を一日の真ん中に置いてた私としては気持ちが、あ、ごめんなさい、おはがき取り上げましょう。こんなに細かにどうもありがとうございます。武田さん、加納さん、こんにちは。いつぞや弥五郎丼のことを調べてましたね。私も調べました。弥五郎丼って実は武田さん男の兄弟のことなんですよ、
はい、
長男が都の城山の口の八幡宮、小八幡宮でいいのかな、そこにいる弥五郎丼。次男が日南市田の上の八幡神社、田の上八幡神社にいるのが次男。三男がこれ宗氏の岩川八幡神社にいると。弥五郎丼は隼人の丼だった、狩猟だった。養老4年、隼人の乱を起こし大和朝廷によって、征伐され、その1400名あたりが、その反乱で、死亡したと。で、その霊を慰めるため、大和朝廷が、弥五郎丼の人形を作り、魂をこう解き放つ、許してあげるということで、北条絵というお祭りをやったのが始まりですと。三兄弟だったっていう。
あれ、弥五郎丼って、何でしたっけ？
あのね、南九州に行くとね、大きいかかしのお人形、それもね、
はい。
もうあの鳥居ぐらいでかい弥五郎丼のお人形を持って歩くところがあるの、
はい、
でそれを俺そうで見たのかな。ここはあの弥五郎丼っていう昔の英雄がいるんだなと思ったら、それはあの実はあの違う県のやつですよ、あの宮崎のやつですよって言われたら、うん、今いただいたお話は三兄弟なんだって。南九州、宮崎と薩摩にかけて、宋の方を見たのね。というわけでございまして、皆様からのお手紙とおはがきもお待ちしております、はい、宛先こちら。
今お聞きの放送局または郵便番号 105-8000 に文化放送武田鉄矢今朝の三枚おろしまでどうぞ。
というわけでございまして、この続きまた明日のまな板の上で。
武田鉄矢今朝の三枚おろし。
おはようございます、武田鉄矢です。
おはようございます、水谷香奈です。
皆様からのお手紙おはがきを読んでおります。あの総じまして印象ではございますけどもですね、あの大変お褒めの言葉が多ございまして、心より感謝しております。
ありがとうございます、
は
い、
ラジオネーム上田のけんちゃん、長野の方でございます。鉄矢さん、水谷さん、こんにちは。毎朝三枚おろし、私のルーティーンですよ。これ聞かないと一日始まりません。さて、先日のうなぎの放送、楽しみに聞かせていただきました。
はい。
武田さん同様、私もうなぎが大好きです。絶滅の恐れがあると聞き、私も自分なりにうなぎについて研究しております。マリアナ海溝に行って産卵するという習性は私も知っていましたが、うなぎは基本的には淡水の魚類です。ゴンドワナ大陸時代にマリアナ海溝は鉱山だったと思われます。山に回避する DNA が今のうなぎにも作用しているのだと思いますと、手を合わせて食べなければなりませんねという、
はあ、
うなぎの、
はい、
それから広島市ですね、広島市にお住まいの横山さんでございます。まだ暑い日が続きます。申し訳ございません、ちょっとお紹介が
いつですか？
これ残暑ですの頃ですね。まだ暑い日が続きますが、前はラジオを録音しておりましたが、今はネットでね、武田さん楽しく聞いておりますよ、
は
い、薬指同士を引っ掛け合って引っ張り合うと便がスムーズに出ると放送を聞き、その方法で結構スムーズに出ております。番組で打ち出し案を取り上げられたおかげで、打ち出し班を知り、いろいろと本を読んだりしております。ありがとうございます。コロナについても取り上げていただきありがとうございます。ただ、すっきりしない感じがあります。くれぐれもご自愛くださいというご丁寧。
はい。
もう本当におっしゃる通り。なんかすっきりしねえな。コロナってのはね。
そうですね。
もう一回やろうかなと思うんですよ。
はい。
ちょっと俺もいろいろあって、よその町出歩いたのよ。あ、仕事じゃなくてね、まあズバリ言うと、あのやんなきゃいけない法事があるのよ、
はい、
もう皆さんもそうだ、大変ですよね、うん、 もう全部もう3回忌はできないわ。もうズバリ言うと私の場合は葬儀の方もできなかったんでございますね、コロナで。それが解けたもんで、もう急いで親戚ん家行って、うん、香典を置くというようなのを、あの、暮れになってできるようになりまして、うん、親戚の子らと一緒に飲みに出ると、もうなんだか全部元に戻ってっじゃん。なんかすっかり忘れてしまいそうでさ、いや、いけねえなあと思って、もう一回ちゃんと勉強しなきゃと思うんですが、これね、皆さんね、本当に頭痛いんだけど、どの本もすっきりさせてくれないんですよ。
はい。
とにかくわけわかんないの。
まあ、ちゃんとしたプロの方がちゃんと研究をしてくださってるんだとは思いますけれども。うんうん、
それでも納得のゆくね、いろいろこう、コロナに関しては、こういうことが原因でコロナが発生し、こういうことで大流行したのではないかっていうのが、はい、なんか全然こう響いてこないのな。
分かりたいですね、そこはね。
ちぐはぐだから、はい、なんかこう良い良い手本の本があればもう必ず日夜探しておりますんで、はい、このじいさん暇なんでさあそれではおはがきいきましょうか。おはようございます。私がこの番組を聞き始めたきっかけは退職し商売を始めたことによります。朝の仕込みは私一人、ラジオが友達でした。映画七人の侍面白かった。脳についての話題、これがまた面白かった。ドーパミンなどわけのわからない言葉をいっぱい知りました。私は何もしないけれども脳が勝手に行動する話、脳が勝手に恋を始める話、私の脳には間違って残っている思いが あります。なんかそんな話がとても面白かったです。私も今年5月で70になります。何をおっしゃいますやら、私の方が上ですよ。ぜひ頑張っていただきたいと思います。これはどこのおはがきかな。ごめんなさい、ちょっと字が読めねえやね。真夜中の親分からいただいたやつであります。これもまたお褒めの言葉いただいてるな。新宿の化身があります。ラジオネーム、このめさん、きのめさん、武田さん、水谷アナウンサー様、ピーター・ベーレン著、知られざる木の世界、扱われたお話面白かったな。地球環境が森によっていかに支えられておるかが分かりました。水を保つ力、タンニンで土中の土の中の害虫を防ぐ力、本当に驚き。木は400年以上生きる種類もあるそうですね。まさに環境改善のお手本だと思います。森林は夏の高温を10度も下げるという話には驚きました。素敵なご本をお教えいただき本当にありがとうございます、という。これやっぱり皆さんこういう自然系の話は好ましく喜んでくださってるんだね。
そうですね、はい、
いや、皆さんの頭のな脳の中にちゃんと森があるからなんでしょうね、
はい、
森がいいなと思うのはね、
はい
はい、またぜひあのいい本があれば。この後も構えてるやつはたくさんありますけども、政治をこう批判すると結構時間もね、間が持っていいんですよね。
確かに。
ね。なんかそう、ごめんなさいね。
ネタは尽きないですね。
今ね、真にやってらっしゃることすみません。ただ、私にはもうその才能がほとんどないし、私も割と政治家っていうのを、顔つきで選ぶタイプで、これが全然当てにならないんですね、
はい、
さて当番組皆様からのお手紙おはがきを待ちしております。宛先こちら。
今お聞きの放送局かまたは郵便番号 105-8000 に文化放送武田鉄矢今朝の三枚おろしまでお寄せください。番組でご紹介しました方には番組グッズをお送りいたします。
もう本当に粗品でございますがというわけでございまして、
そんな言わなくたっていいじゃ
ないですか。この続きまた明日のまな板の上で。
武田鉄矢今朝の三枚おろし。
おはようございます、武田鉄矢です。
おはようございます、水谷香奈です。
皆様からのお手紙おはがきです。ラジオネーム焼肉まゆうさんから、はい、山口県の方でございます。毎回録音しリピート拝聴しております。ありがとうございます。録音までして道徳と倫理の話大変面白く長年の疑問が解決しましたよ。道徳と倫理は刑罰の死刑制度を例えにすると分かりやすいですよ武田さん、と。 たとえ刑罰でも人を殺すのは良くないというのが道徳です。社会秩序や安全を維持するためには重大犯罪に死刑を適用するのはやむを得ないというのが倫理です。なるほどね、うまいこと言いますね。死刑反対派と容認派が対立するのは道徳と倫理の対決なんです。土俵が違っているのだからどこまで行っても平行線なのは当たり前なのですと、
はい、
どうも本当に貴重なご意見を。こういうのありがたいね。こう自分でものすごくうまく何かを例えたって思える時とかえって分かりにくくな
るっていうたまにありますよね。あるな、
はい、私にはそういう癖がある。
余計分かりにくいみたいなのもありますよね、
うんうん、でも三枚おろし用にこう勉強してるんだけど知恵のないことばっかり。
でも私いろいろ助かってますよ、うん、例えば薬指と薬指を
なかなかだから
絡めて踏ん張ればお世辞がいいっていうのは私あれから毎日やってますもん。本当にありがたい。
いえいえ小さな知恵なんですがね、はい、今年も散々本読んだから、
はい、
もう机の上に今現実に 5,6 冊あるんじゃないかな。3枚に下ろさないといけないっていうのが、私うっかり喋ったことがありますが、この方がおはがきで拾ってくださいました。哲也さんとかなさんの軽快な掛け合い、いつも楽しく拝聴しております。これ仙台市の匿名希望さんであります、
はい、
先日ポツンと一軒家放送時に哲也さんが日本の森に狼を放てばいいとおっしゃってましたが、私同感に思いましてね、実はつい最近友人とその話をしたばっかりで哲也さんも同じ考えだったことを知り嬉しく思いペンを取りました。ちょうど友人に今山に狼を放ったら日本の山で定着するだろうか、餌である動物は足りていても住む森が乏しいのではないかという話になりましたと、
はい、
これなるほどと思いましたね。私が申しました鹿とかイノシシいっぱいおりますんで餌はあるぞと言ったんですが、この方は森が荒れてるんじゃないかと、その森が荒れちゃ何にもならない、この方曰く森が安定しない日本の環境では結局狼も里に降りてきて人間の食べ物に手を出してしまうんじゃないでしょうかっていう、基本は豊かで健康な森を育むこと、森さえ蘇れば動物も人も、つまり鹿もイノシシもですよね、猿も人の町に降りてくることはないのですからっていう、
はい、
なるほどですね。
猿も結構都会まで降りてきちゃってますよね。
まあすごいよな、
かわいそうに、
うん、これまた付け足しですげえね。今なんとかゼロを掲げてハゲ山を作りソーラーパネルを所狭しと据え付けている光景を見るとがっかりします。山が泣いていると思います。確かにソーラーパネルを開発した人は素晴らしいと思います。何たって地球の恵みである太陽を有効活用しているんですから。しかし地球は喜んでいるんですかね、ソーラーパネルで。地球環境にとってそれがいいのだろうかと。それよりも紅葉樹林帯の方が地球は喜ぶのではないでしょうかっていう。
もうたまにソーラーパネルでもギラギラしてるところね、
うん、
ありますけどね、
うん、原子力頼らなくて風力とかソーラーパネル大事だと思うんだけど、
はい、
なんかこの間の熱海の山崩れを筆頭にしてごめんなさいね、ソーラー業者の方、ちょっとねそうじゃねえんじゃねえかなっていう気もしてきたんですよ、うん、この間さ放置したソーラーパネルって見かけてさ、
はい、
ソーラーパネルの墓場、
そんなところがあるんですか。
ソーラーパネルが山の斜面にバーッと引いてあるのよ、
はい、
あんた脇からペンペングサっていうかセイタカアワダチソウが伸びて、
へ
ー、パネルの上に全部もたれかかってんのよ。
へー、どうしたんだろう。
放棄したんだろうな、草刈りずに。
うーん、
もうあんたソーラーパネルより高くなってんだもん。なんかやっぱもう一手間何かが必要なのではないかなと思ったりしております、
はい、
仙台市の方誠にありがとうございました、それから
え
これ阿蘇郡の小国町の方だ。
あ、はい、
北里さんという、ドキッとしますね。どうも私親戚らしい。 北里と。
ご親戚？
はい。父と母が生まれた小国町っていう町があって、小さな山辺のもう村ですけど、小国村。そこに3つ、河津、武田、北里っていう昔からある家があって、武田の家は、嫁を北里からもらったん。俺のばあちゃん。
はい。
で、このばあちゃんをずっと辿っていくと、例の細菌学者の北里さんに繋がっているのではなかろう
と。いやー、そうなんだ。うん。
まあ、小さな村ですからね、姓が同じっていうことは、何かの繋がりがというね。てめえの話になって申し訳ございません。この次また明日のまな板の上で。
武田鉄矢、今朝の三枚おろし。
おはようございます。武田鉄矢です。
おはようございます。水谷香奈です。
皆様からのお手紙、おはがきを紹介しております。これは番組の中で一度お詫びは入れたんですが、もう一度この方のためにお詫びをします。ラジオネーム、五右衛門さんです。高松市の方。毎回楽しんで聞かせていただいております。9月の24日の放送で、田中角栄の政治団体、越山会のことを武田さんが越前会と何度も言っていましたが、間違えていましたよという。
はい。
申し訳ない。もう一回言って、
越山会。
越山会。あ、そうか。なんか言いにくいな。はい、一回下に馴染むといいんでありますがね。はい。これは番組の中でもお詫びしたんでありますが、全部本当だと思って私の話は聞かないようにしてください。
疑ってかかった方がいいですね。
疑ってかかって。はい、私に、友人がいて、上村っていうテレビバラエティディレクターがいるの、
はい。
この人の口癖が、俺が何か喋るために胸をパーンと平手で叩いて、本当だろうねっていう、
はあ。
大事だよね。本当だろうねっていう言い方は。
そうですね。
なんかそんなニュースバラエティがあればいいのにと思ってさ。
え？ニュースバラエティで？
ほら、なんか言った瞬間に、本当だろうねっていうの、なんか言いたくなる顔ってありますよね。
そうなるとちょっと明るいニュース番組になりそうですね。
そう。正確さばっかりに追われて語っているニュース番組の人って気の毒でな。来年取り上げるけど、
はい、
夕方のニュース番組。
夕方ですか？
俺ね、胸熱くなったことあった。上手に番組をまとめるっていう人が民放のテレビのニュース番組を回してらっしゃる。
はい、
もう片方は自社が伝えるニュースに関して疑問を持ちながら疑問のまんま喋る若い人がいて、ああこの人はいい人だなと思ったのね。今皆様にお伝えすることが報道として正しいのかどうか分かりませんとかね。それから1年半にわたって同じことを言ってまいりました。それでは私いけないと思うんですっていう。まあそれ来年やりましょうね。
はい、
さあ。これもご指摘ですが、本当にありがとうございます。番組を深く聞いてくださってるんですね。松戸市の伊藤さんでございますね。三枚おろし、今までのラジオ番組の中で一番好きです。感謝です。私は67歳、夫は70歳。いろいろお話がすんなりと心に入ってきます。先日のシンパシーとエンパシーの話ですが、ちょうどもやもやと考えていた時でした。恥ずかしながらこの言葉は知りませんでしたが、意見の異なる相手を理解する知的能力、これが大事だとおっしゃっておりました。
はい、
シンパシーってのは心で理解する、エンパシーってのは知的に相手を理解しようとする。理解するにはシンパシーとエンパシーがあるって。
はい、
私の場合は夫との意見が合わず、いろいろの話題をいろいろの角度から教えてくださり、私がですよ、感謝しておりますと。私には哲也、
はい、
様のことを亭主も大変尊敬しております。よかったよかった。これからも番組楽しみにしておりますということでございますが、この括弧内の夫とは意見が合わず、だからいいんですよ。
はい、
意見が夫婦で合うとろくなことはね。
そうですかね。
断固として言う。いや、この間ね、週刊文春買って、文春報道は興味ないんだけど、コラムでいいこと書く人が週刊文春多いね。
あ、はい、
その中でね、晩年に至って夫婦で意見が合わないっていうことがいかに大事かっ ていう。俺はお前とは違うぜ。私ね、あなたの言ってること理解できない。そういう揉め事で絆を結ぶのが夫婦であって、お母さん今日はいいお天気だね。ほんとほんとおじいさんとか、そんなおじいさんとおばあさんがどこにいるかっていうね。
はい。
俺はそれすごい身に染みた。
でも考え方が違うと、相手を憎んだりするようになってくるじゃないですか。
それも絆よ。好きなだけで絆なんて強いロープができるわけがない。
でもできれば同じ考え方で穏やかに余生を暮らしていきたいじゃないですか。
ない。
喧嘩もしないで。
俺ごめん、君に言っとく。君今言ったろ。静かなよ。ない。来ない。絶対。お前はばあさんになって、亭主がじじいになって、はい、お前横目で違うじじいを追って、素敵な老け方とか言ってるんだよ。
そうですか？
あの、人間とは人間関係の中で生きてるんだよ。関係がなくなったらそれは骨と内臓にしか過ぎない。
骨と内臓だけで穏やかに生きてることはできないですかね。
できないです。茶が熱いだの、はい、ね、桜が咲いた、若い頃あんたはどこどこに桜見に連れてったもんよと、今足腰立たないの。握るもんといえば杖だけかいっていう、手出した私の手も握れねえのか。排尿だけしか使ってないんだからとかって。あ、ごめんなさい、時間いっぱいになっちゃった。ジジイとババア、ジジイとババアのナースセンターの前での対決みたいになってしまいましたが、はい、それでは皆様からのお手紙、おはがき、さらに待っているということでございます。はい、こちらまでお願いいたします。
は
い、
今お聞きの放送局か、または郵便番号 105-8000 に文化放送、武田鉄矢今朝の三枚おろしまでこれからもお寄せください。
はい、来年も紹介したいと思います。来年もどうぞよろしくお願いいたします。
良いお年を。